こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。魂の経営は富士フイルムホールディングスを率いた久森重隆が、自社の危機対応と経営改革を軸にリーダーシップを論じた経営書である。主題はデジタル化によって写真フィルム市場が急縮小し、素業そのものが失われる状況に直面した企業がどのように事業構造を変え、成長領域へ資源を移し、第二の創業と呼べる転換を進めたかにある。単なる企業解雇ではなく、経営者が危機をどう読み、構想を組み立て、組織に伝え、実行へ移すべきかを経験に基づいて整理している点が特徴である。富士フイルムとコダックの対比を背景に、技術、組織、意思決定、企業への責任を一体として扱う実践的な経営論である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、写真フィルム市場の急縮小を本業消失として捉えた危機認識、本書の出発点は、デジタルカメラの普及によって写真フィルム市場が急速に縮小した事実である。多くの企業にとって主力商品の衰退は売上減少の問題として扱われがちだが、小森重隆はそれを単なる景気変動ではなく、本業そのものが消える構造的危機として認識した。この捉え方が重要なのは、対策の規模と速度を決定するからである。需要が一時的に戻ると考えれば、コスト削減や販売努力で時間を割発想になりやすい。しかし、市場の前提が不可逆的に変わったと判断すれば、事業の柱を作り変える以外にない。本書は、危機を正しく名付けることが経営判断の第一段階であることを示す。デジタル化は写真業界だけの特殊事例ではなく、既存の収益源を突然弱体化させる力を持つ。したがって経営者には、過去の成功を守る感情よりも、現実の変化を受け入れる冷静な読解力が求められる。次に、蓄積技術を成長領域へ転用した事業ポートフォリオ改革、富士フィルムの改革で注目されるのは、写真フィルムから単純に撤退したのではなく、そこで蓄積してきた化学材料、画像処理、精密加工などの技術を別の市場へ展開した点である。本書では、液晶ディスプレイ材料、医療機器、化粧品などへの進出が無関係な多角化ではなく、既存の技術資産を見直した結果として位置づけられる。これは事業再生における重要な論点である。成熟事業を抱える企業は、表面的な製品カテゴリーに縛られると、自社の可能性を狭く見積もってしまう。一方で、技術や顧客理解を機能単位で分解すれば、別の成長市場に接続できる場合がある。ただし、本書が示す改革は、流行分野に安易に参入する話ではない。研究開発投資、撤退判断、人材配置、買収や提携を含む総合的な資源配分が必要になる。事業ポートフォリオ改革とは、何を捨てるかと同時に、どの能力を未来の収益源に変えるかを決める作業である。さらに、読む、構想する、伝える、実行するという経営者の行動原則、本書の中心的なリーダー論は、経営者の仕事を読む、構想する、伝える、実行するという連続した行動として整理する点にある。読むとは、市場、技術、競争、社会環境の変化を把握し、表面的な情報ではなく背後にある構造を見抜くことである。構想するとは、その読みに基づいて自社が進む方向と資源配分を組み立てることであり、単なる目標設定ではない。伝えるとは、組織に危機の意味と改革の必要性を理解させ、行動の方向を揃える行為である。最後の実行するは、方針を掲げるだけでなく、抵抗や遅れを乗り越えて実際に成果へ結びつける段階を指す。この4つは分離した能力ではなく、どれかが欠けると改革は止まる。特に大企業では、優れた構想があっても、現場が納得しなければ動かず、伝達できても執行が弱ければ変化は形骸化する。本書は、リーダーシップを人格論だけでなく、具体的な行動プロセスとして捉えている。そして、強いトップダウンによる組織改革とその緊張関係、本書で描かれる富士フイルムの改革は、合意形成を待つ穏やかな変化ではなく、トップが危機を判断し、組織を大きく動かす強い経営であった。既存事業が大きな収益を生んできた企業ほど、過去の成功体験、部門の利害、現場の誇りが改革の抵抗要因になる。小森重隆は、そうした状況では経営者が責任を引き受け、必要な決断を先送りしないことを重視する。ここには本書の実践性と同時に、評価が分かれやすい部分もある。強いトップダウンは、危機時に速度と一貫性をもたらすが、組織の自律性や多様な意見を抑える危険もある。本書を読む際には、著者の断固とした姿勢をそのまま一般化するのではなく、どのような状況で中央集権的な意思決定が有効になるのかを考える必要がある。市場が急変し、時間的猶予が乏しい局面では、曖昧な調整よりも明確な優先順位が重要になる。本書はその緊張関係を実例を通じて考えさせる。最後に、企業への責任感と日本企業の強みを結びつける仕事感、魂の経営は事業転換の記録であると同時に、 働く姿勢や日本企業の可能性についての著者の考えも含んでいる小森重隆は、会社を思う気持ちが強い人は伸びるという趣旨の仕事観を示し、個人の成果を企業全体への責任感と結びつけて語るこの立場は、短期的な個人主義や転職市場中心のキャリア論とは異なり、組織の長期的な存続に貢献する姿勢を重視するものである。また技術の蓄積、品質へのこだわり、現場力といった日本企業の強みをグローバル競争の中でどう生かすかという問題意識も示される。ただし、この仕事観は現代の読者にとって無条件に受け入れられるものではない。会社への忠誠を強調しすぎると、個人の多様な働き方や健全な距離感を損なう可能性がある。それでも本書の意義は、企業変革を財務や戦略だけでなく、組織に属する人々の責任感と結びつけて考えている点にある。結論として、本書は経営者、事業責任者、管理職またはデジタル化や市場縮小に直面する業界で働く人に特に適している。得られる実践的な利点は、危機を一時的な不調ではなく構造変化として読む視点、既存技術を別市場へ展開する発想、改革を構想から実行まで進めるリーダーの役割を具体的に理解できることである。知的な面では、なぜ同じ写真フィルム業界にいた企業でも異なる運命をたどったのかを考える材料になる。類書と比べた特徴は、一般論としての変革論ではなく、富士フィルムという実在企業の大規模な事業転換を当事者である経営トップの視点から語っている点にある。成功談として読むだけでは不十分で、強いトップダウンや会社への忠誠を重んじる価値観には現代的な検討も必要である。それでも本業が消えるほどの外部変化に対して、企業がどのように自らの技術、組織、意思決定を組み替えたかを学べる点で、経営書の中でも具体性の高い一冊である。ご支援いただける場合は、小森重隆ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。